で、ちょっと後半の方をですね、したいと思います。後半は、暗号ですね。で、暗号を、まあ、時間の許す限りやっていきたいかなというふうに思います。ちょっと30分で終われるとは限らない。若干失礼しちゃうかもしれないですけど、まあ一応目処は目処ですね。で、聖書の暗号はまあ毎回やってるんでわかると思うんですけども、ヘブル語の、聖書原文の中に、なんです。だからこれはヘブル語の聖書の中で、神は初めに天地を創造した後、その創世記からずっとそのテキストを、キーワードでですね、暗号なら暗号っていうキーワードで、検索すると、今はコンピューター時代なんで、そのテキストを検索すると、それに関連した言葉が出るっていうことですね。で、それをちょっと今日は時間許す限り見ていって、そして今の時代に関しての、ご理解をいただけたらいいかなと思います。最初はですね、聖書の暗号ですね。聖書の暗号は神からのものって書いてあるんですね。で、暗号は、聖書の暗号は神からのものである。で、人の言葉の中に神の言葉ってことですね。神の言葉。で、彼らは理解するっていうことですね。で、言わんとしていることは、まあ、ここに書いてある通りであります。要するに、聖書の暗号は、聖書の暗号が自分のことを言ってるってなんか変な気がしないでもないんですけども、神からものであるという、そんな暗号まで書いてあるんですね。ので、我々も同じ理解です。なぜなら、この暗号が、なんか他のね、源氏物語とか出てくると、源氏物語の作者はなんか細工したなとかですね、思うかもしれないですけど、聖書のみは唯一神が著者とされている本なんで、この中でそういう暗号現象があって、それは、どう考えても聖書が、できた時から組み込まれてないと、今出てくるってありえないっていうものだとすれば、神からものであるという、可能性は否定できない。ちょっと回りくどい感じです。だから、とりあえず我々は単純な頭を持っているので、聖書の暗号は神からものであるというふうに理解して進めております。で、間違ったら間違ってもいいかなって、思ってます。で、それを、どっちつかずだと、中途半端なことになってしまうので、我々は、じゃあ、聖書の暗号が来年半径では立つっていうことを、前、暗号で一緒に学んだときに言ったように、語っておりました。で、突然、去年9月から黙食セミナーやってるんですけど、去年は暗号のことを言ってませんでした。そのことを特別言うように示されてた。今年の1月、たまたま、ホームページ見てたら、聖書の暗号のページへ飛んでしまってですね、昔、聖書の暗号やった記憶があるんだけど、だと思ったらですね、オーバー万冊とかですね、第二半期数が出るとか、と思ったんですね。で、よくよく考えたら、こう、可能性があるかなと私は理解しましたんで、来年だったら今年言わなきゃいけないかなと思ってます。まあ、我々が語っても耳を傾ける人は残念ながら少ないんですけども、我々教会は、まあ、先ほど言いましたように、他では、トリエとか飯って特別なものはないとしても、週末の予言とかまたは、週末の警告っていうことに関しては、神様の、飯があるかなと我々は理解しておりますので、これは、ちょっと捨てておかないかなというふうに思っております。ので、語っていきます。だけど、最終的には、結果吟味であります。来年何も来なかった。エリメは飛んだ、エリメは言ったこと嘘だと、もちろん嘘だってことなんで、それは全然構わないですけども、ただ、もしものことがあるんで、我々の評判は別として、初めから大した評判はないんで、これから悪く言われたとか、うせつきって言われたら、あんまり信用してないから、あんまり怒る人もいないんじゃないかと思うんですけども、言っておきたい、言っておきたいというふうに思っています。で、聖書の暗号に関しては、繰り返しますけども、暗号自体は神からのものであると、ここでは語っております。それが本当かどうかは私にはわかりません。次。バビロンの祭壇はアメリカであるってことですね。まあ、これ、前も見たかどうかわかんないですけども、バビロンっていうのはですね、聖書の中で非常に特別な位置があります。で、旧約の神の民、最も御心に沿っていたのはユダの国なんですけども、この国が最後に補修されていって、約束の地から、出されてしまった、その行く先はバビロンなんですね。非常に暗示的な、または予言的なことなんです、バビロンっていうのは。そして、終末の時代にもバビロンは無関係ではありません。皆さんが黙示録を読むなら何でも出てきます。インプ、バビロンという言葉が出てくるんですね。だから、 バビロン捕囚っていうのは、かつての旧約の民に起きて、それでおしまいってわけじゃないんです。将来、後の日に、キリスト教会の最後の終わりの日々に起きて、もう一度再現することの予言なんです。だから、黙示録の中には、インプバビロンと書いてあるんですね。バビロンがある以上、バビロンに捕囚される神のためにいるんです。バビロンに捕囚されて影響されたために、キリストの花嫁でかつてはあったんだけど、今はインプバビロンになってしまった、そういう教会があるんです。だから、黙示録に書いてあるんですね。他人事ではありません。で、その、具体的にバビロンって終末の時代何かっていうと、ここに明確な答えが書いてあるんですね。バビロンの祭壇、アメリカである。だからアメリカ、バビロンなんですね。だからアメリカっていうのは、獣の国でもあり、なおかつバビロンでもあるんですね。だからアメリカって終末で大活躍する国なんですね。で、面白いもんですけどね、聖書的に正しくは、終末の日に大活躍するのがアメリカなんです。まあ、現実の世界でも大活躍してますからね。日本がね、民主党の政権になったらですね、アメリカの、この、パクの人を逃れようとして、この、飲料用での自衛隊の補給をやめようとして、すぐこう、牽制かけてですね、それはまずいよとかいろいろ言ってですね、大活躍してますけどですね、人の国にそんなちょっかいかけて圧力かけるのはアメリカぐらいだもんであります。でも、政治の世界でもそうですけど、宗教の世界でも大活躍してるんです。でもそういう国だからこそどうかわかんないんですけどね、おかしな教えがあるんですね。アメリカは聖書には絶対出てこないという距離があるんです。すごい信じてる人がいるんですね。で怒られちゃった人。アメリカは絶対出てこない。どういう根拠でそう言うんですかって。だからそういう、しかしそういう距離があること自体怪しいんです。誰か泥棒で、クラスの中で、財布が取られたっていうね、僕は絶対に取ってないからって誰も聞いてないのに言う人って怪しいですよね。同じ意味で、アメリカ絶対怪しいですよね。そういうことですね。で、アメリカに、で、バビロンが、アメリカならば、バビロン捕囚があるんです。そして、キリスト教会は明らかにアメリカによってバビロン捕囚されています。もちろん、世界中のキリスト教がですね、根こそぎ物理的にアメリカに持ってかれるということはないんですよ。そうじゃなくって、教理の上で、霊的なものの上で、バビロンに捕囚されてるんです。日本でもそうですね。ペンテコス系の器はみんなアメリカから来ますよね。ピーター・アガーはどこの国ですか？イギリスじゃないですよね。アメリカのフラワー神学校ですよね。とかね、ベニーヒンもそうですね。アメリカ由来ですよね。みんなそうですよね。で、ずーっと見て、ペンサコーラ、まあ、トロントはまあちょっと隣のカナダだけど、ペンサコーラはアメリカですよね。だから、アルサストリートリバイバルとか、おかしなリバイバルはみんなアメリカ由来なんですね。で、アメリカはバビロン。だから、アメリカの例、リバイバルってことは、それを受けるというか、バビロン化するということなんです。そういうことなんです。そして、教理もおかしくなるんですね。だから、アメリカの影響を受けて、それを熱心に受けているキリスト教会っていうのは、自分から進んでバビロン化しているキリスト教会なんです。日本はまさにそういう国です。皆さん、キリスト教書店行けばわかりませんか？あの本も、この本も、この器もみんなアメリカ由来ですよね。バビロン化熱心にしてるんですね。でも理解しないんです。彼らは。まず聖書をちゃんと読んだ。失礼、私に言われたら怒るでしょうけども。で、バビロンがどこの国かっていうことも理解してないんですよ。でも、私が言ったら多分誰も信じないんですけど、聖書の暗号はバビロンの祭壇はアメリカだって言ってるんですね。だから一行すべき余地はあると思います。で、そして、2010年の星、反キリストに関する暗号っていうことですね。で、2010年はいつかっていうと、今年が2009年だから来年のことあります。で、来年のことに関していくつもいくつも予言があるんです。で、皆さんが興味があったら見てください。つのべっていうページに聖書の暗号をまとめたページがありますので、見てください。で、私の与える世界によって2009年のいつか、星が海を輝かせる。偽り者、すべてそのようなもの、その父、証人。これだと何だか分かりませんけどね。まあ、星ですよね。まあ、アブラハムの子孫はね、天の星と言われますが、これ、キリスト教会の器だと思うんですね。でそして、まあ、それは、水ってのは霊的なのに関係しますからね。だからそういうことを、ぐっと何か、霊的なことで関係性の器が出てくるんですよ。だけどこれは偽り者なんだっていうことですね。 で偽り、でうんあのこの緑の分ちょっと言葉足りませんでした。偽り者すべてそのようなもの、そのうち承認のためにっていうことですね。だからそういった人々が2009年10年におけるこのおかしな星反キリストではないだろうかという感じがしますけども、それに引っかかるぞということは言ってるんですね。だからおかしな例のリバイバルに引っかかる人っていうのはもちろん被害者でもあるんだけど、反面自己責任もあります。なぜならみんながみんな引っかかるわけじゃないんですね。何かイエス様の時代も偽善なる律法学者パリサイ人は罠にかかりました。でキリストを十字架につけるという大罪を犯した。でも彼らは何も悪いことしてないんでのに神様を騙したんじゃなくて、偽善なる律法学者パリサイ人だったんですね。彼らの行いが、隠れた行いが正しくなかった。だから今の時代もおかしな例のリバイバルに引っかかるっていう人は失礼ですけど自己責任の面があります。だからそれやっぱり引っかかるような例に引っかかるようなポイントがあるんですね。だからどうぞ、気をつけて、今はそういう時代であります。判決とか来年にも立とうかっていう時代なんで、おかしな例って許されているっていうことをぜひ見てっていただきたいと思います。そして次はすみません、前以前にやったことあるんですけど、ちょっともう一回、来年が近づいたのでもう一回復習です。反キリストを彼女が任命するということですね。反キリストを彼女が任命するということですね。でこれは他の暗号と合わせてると分かるんですけど、他の暗号を前紹介したと思うんですけども、これから起きてくる週末のストーリーは近未来です。今年来年ぐらいにかけて の聖書の暗号が語っているストーリーは、まずオバマ暗殺があるって言ってるんですね。まあ、それがただ暗殺事件でオバマ生きているのかどうか分かりません。で起きるかどうか分かりません。逃げるようじゃないんですけど。でも聖書の暗号はそう語っているということを言います。なぜなら他の暗号は予言成就してますから。ね、四川省の大地震の予言でもね、2008年5月12日って去年起きた日がまさにぴったり載ってるんですね。またニューオーリンズの水害も聖書の暗号で明確に予言されてるんですよ。だからこれは捨て置きことがちょっとできないんですね。起きてくるのはオバマ暗殺で、でそのオバマは大統領なんで、その暗殺事件の後大統領がいなくなるからでしょうか。その後大統領職をヒラリー・クリントンが今国務長官かなんかして、何かというと名前出てきますよね。これは多分その前にいろいろ名前売ってるんじゃないかと思うんですけども、なんかね、周りが納得するような位置に今いますよね、ヒラリー・クリントンね。でこの人が代わりに大統領になるというふうに予言されてます。そして問題はこのヒラリー・クリントンが、反キリストを任命するということですね。で任命するのは何に任命するかというと、反キリストを、キリスト教がトップのリーダーみたいな形、来年すぐそうなるかは分かんない、それから時間かかるのか分かんないんですけども、いずれそうなるだろうというふうに思います。だ来年出てくるというのは事実ですね。それは聖書の暗号が飾っています。で今のこの暗号を見ます。反キリストを彼女が任命する。貧しい人々の邪悪な支配者、彼女は神の敵のために任命する。契約の悪霊、無活霊の者は呪い、法の人、悪魔の悪霊の知識、イシマエル、快適。これはまあ以前やったと思うんですけども、一つは反キリスト、彼女っていうのは、任命するって大統領ですけども、今までアメリカでは女性大統領は一人も立ったことありません。だから彼女って名前だけで分かっちゃうんですね。ヒラリーが立ったら任命するぞってことですね。でその貧しい人々の邪悪な支配者って、なんかこれは心の貧しい人だと思うんですけども、ここは貧しくキリストに従っている人々に対して、この反キリストは邪悪な支配者としてキリスト教会をリードするぞ、支配するぞってことですね。で彼女は神の敵のために任命する。だから彼女また出てきます。ヒラリー・クリントンは神の任命するんですけど、これをとって外面的にはキリスト教会のあらゆる困難を解決する救世主みたいな形で立ちます。だけど聖書の暗号は真実を告げて、神の敵のために任命すると言ってるんですね。だから偽善的な人々はコロッと騙されると思います。これはすごいね、 近代ない人格者だとかね、顔もねミッドロムニーっていう名前ですけど見ましたけどね、騙されるだろうなと思います。見た感じイケメンだったりしてですね、悪いヒーローにしては見えないんですね。だから騙される人多いんじゃないかと思うんですけども、でも実際は神の敵なんだってことですね。で、契約の悪霊と書いてある。だから、霊的なことは、こう、判決と関係してます。で、無活霊のものは呪いっていうことですね。だから、まあ、霊的に活霊を受けてないとダメですね。で、不法の人って書いてある。これは、不法の人は罪の人とかですね。だから、まさに、判決とは不法の人、罪の人。言わんとしてることは、巧妙にうまい理由をつけて、罪をキリスト教が持ち込むってことですね。だから、ヤクザ善、ヤクザみたいな感じでですね、脅かしながらですね、暴力行為を持ち込むって言うとみんな、あ、こいつは悪いやつだっていうことでみんな反対するんですけども、見た目紳士でスマートでですね、言い方も巧妙だから、偽善的な人はみんな騙されちゃうんです。で、アメリカのやってることって嘘とかインチキが多いですけどね、世界の平和のために貢献する、悪を、イラクの不正義を打倒するっていう、やってることはただ人殺しですよね。だからそんな感じで多分行くと思います。で、悪霊の知識、だから悪霊的なこと。イシマエル。イシマエルはですね、アブラハムの子孫である、イサクとは違うんですね。アラブ系なんでしょうね。まあ、何なんか違うってことですね。だから、そういう意味ではイシマエルっていうのは、また奴隷の子ですからね。女奴隷の子。そういう意味で、奴隷って政治的には罪のことかって。だから、ある意味では、これは罪の子っていう、まあ、不法の人って書いてますけど、そうかもしれない。大敵って書いてあるから、大変な敵なんでしょうね。でそういう人が、来年にでも出てくるということであります。で、その次を見ていきます。で、次はですね、あんまり縁起でもないことで恐縮なんですけども、地獄のことについてですね、ちょっとまとめました。聖書暗号、来年起きるとかそういうことではないんですけども、今日の学びで分かりましたように、反キリストが狙っているのは最もたっといものを狙っております。最もたっといものを彼は知っているの。サタンの化身であります。反キリストはですね、最もたっといのはクリスチャンがキリストと結んでいる契約であり、契約の結果、はい、得られる永遠の命である。そこをもろに狙ってきてるんですね。で、神の裁き、滅びとか入っていくって、それは地獄とかゲーナと関係するんですね。で、それは聖書の暗号で、地獄とかゲーナとかそういうことに関しても暗号の記述があるんで、今日はそれを見たいと思うんですね。で、それは現実の存在です。で、この暗号はですね、次のページに載ってますように、地獄ですね。地獄は永遠であるってことですね。で、多くの悲しみがある。で、邪悪なものは恥を見よ。彼らは低い位置で、沈黙させは低い位置って、地獄って血の底だから低い位置になるわけですね。神の言葉、神の言葉。神の言葉は計画され、そして絵に立つっていうことですね。だから、他の箇所でも書いてありますように、天地は過ぎ去る。でも神の言葉は永遠に立つ。神の言葉が過ぎ去るようですね、天地は過ぎ去った方が簡単であるって書いてあるんですね。だから神の言葉は正しいんです。で、全ての御典に対して正しいでしょうけども、後の日に、邪悪な人に地獄の裁きあるっていう書かれてある以上、この言葉は立ちます。で、有名な箇所ありますよね。CS の子供だって知ってると思うんですけども、ラザルと金持ちの箇所もありますよね。で、ラザルは後の日にアブラハムにところで慰められているんですけど、金持ちは火の中で苦しんでるんですね。で、そして、そこと、ラザルとの間、深い淵があって、向こうからこっち、こっちから向こうに行くこともできないと書いてあるんですね。で、いうことであります。だから、これは何かって、これ、絶害してるわけですよね。だから、死んだラザルと金持ちは、お互い知り合いかもしれませんけども、関係があります。そしてもう一つは、金持ちっていうのは、少なくとも、彼はイスラエル人なんです。なぜなら、父アブラハムよって言ってるからですね。新約で言うならば、新約のイスラエル、クリスチャンのことを言ってるんです。そして彼に関しては、何を言ってるかというと、アブラハムはですね、彼には、 立法がある、こんな苦しみのところ来ないように兄弟たちよく言って聞かせてくださいって言ったら、彼らは立法がある、何を言っている、立法っていうのは神の言葉がある、聖書の言葉があるということを言っているんです。もし立法に聞かないなら、あの死んだものは生き返って言ってもやっぱり聞かないだろうって言ってるんですね。これは今の時代も同じです。我々もこの金持ちが、アブラムの子孫であったように我々も霊的にはアブラムの子孫、イスラエル民である。そうなんです。そして我々の前にも立法、神の言葉があるんです。我々が今、神の言葉を行わないならば、たとえ死んだ者が生き返ってきてもやっぱり言うこと聞かないでしょう。だから今、行っていくしかないんですよ。結局は、神の言葉を行うか行わないかって、そういう言葉ですね。で、だから神の言葉は計画され、そして永遠に立つ。だから、神の言葉が、この地獄のことに関しての、基準なんです。誰が、地獄へ行くか行かないか、それはラザロの時もそうでありました。ラザロの時もやっぱり神の言葉のことができたんです。神様の気まぐれではありません、エコひいきではありません。やっぱり神の言葉なんですね。それを行うか行わないかないかの違いなんですね。で、報いはキャンセルされたって書いてあるんですね。で、これなんか嫌な言葉ですよね。永遠の命の報いが来るはずだったんだけど、言葉を守らないために地獄をしちゃったって、そんな風に理解するんですけど、どうでしょうかね。で、彼は邪悪なものを、器を滅ぼす。私にとり、彼らは、苦味の中で生きます。恐怖の絵から彼らは見る。苦味の真実ということですね。いやーですね、地獄のことはあんまり私も言いたくはありません。だけどでも、人は、必ず、後の日に、必ず、どっちか選択あるんですね。エブ書に書いてありますね。人は、には、一度死ぬことと、死んだ後、裁きを受ける。裁きっていうのは、別に悪いことじゃないですね。試験を受けるようなものですよね。で、試験を受けて、ある人は、合格点取ってですね、褒められるかもしれない。でも、ある人は、落第点取ってですね、恥をかくかもしれない。そういう問題。ある人は、だから、永遠の報いを受け、命を受け、ある人は永遠の滅びを受けるって、それがあるということですね。だからこれは、誰でもやっぱり経験することなんで、一応は言っとかなきゃいけないかなというふうに入ってます。こんな言葉からで恐縮ですけども、一応、で最後のところ見たいというふうに思います。最後は、あんまりこれも、あんまりこれもちょっと、紹介するのもちょっと怖いですけどね。地獄の苦しみは恐ろしい。それは飲み尽くす日というふうに書いてあります。で、聖書の暗号がこういうふうに書いてるっていうのは、現実に存在するからであります。だから、どうぞ、脅かすつもりはありませんし、また、レムナントがこのように皆さんを脅かしたからといって、何の得にもなるわけではありません。ただ、暗号のいくつかのうちの一つなんで、この面も見ておきたいかなというふうに思います。だから、どうぞ、我々は、恐れを持ってですね、そして、来たいと。そして、今は、本当に将棋で言えば終盤戦だったりですね、本当にもう最後のもうなんかサバイバル戦みたいな時代に入っているというふうに思います。何でもありっていう感じですね。残念ながらもう一線を越えてます。キリスト教はちょっと前までは、異端っていうのは教会の中と関係ないんです。皆さんも未だにそういう認識を持っている人いるかもしれませんけども、異端っていうのは私がクリスチャンになった40年ほど前は教会の外にいるんです。エホバの証人はですね、確かにいたんですけども、教会の門をノックしますけども、で、牧師さんが入ってこないでくださいって入ってこないんです。だから、それに惑わされるのは、教会からね、ひょろひょろと迷い出た人だけであって、教会の中にいる限り問題はないんです。統一教会もいろいろおかしな人いますけどですね、それに引っ張り込まれる人もいるけども、でも、教会の中にいる限り、正しく御言葉を行っている限りは守られてたんですね。でも、今は違います。キリスト教会の政界のど真ん中にですね、ビリフに連れてきた悪霊を暮らしてるんですよね。で、またキリスト教会の教理の真ん中にですね、嘘の二段階経験説とかですね、観覧前経験説とかですね、おかしな教理をぐっと入ってきてるんですね。だからそんなような時代であって、罠があちこちに仕掛けられている時代なんですね。で、そういう時代に我々来てしまったんです。で、だから、そしてサタンも先ほど言うように、これから反キリストももう許される、来年にも起きてくるっていう、そんな時代に迎えようとしてるんですよ。その時、反キリストは無意味に立つんじゃなくて、 ANA の人を奪うという明確な目的を持ってきているんですね。冗談で来るわけではありません。ので、あの時我々は正しく理解してですね、肉体の命は前によって危ないかもしれないかもしれないし、また迫害あるかもしれませんけども、それどころじゃない。地獄のことを考えてですね、ラザルと金持ち、あの金持ちのことを考えたら、どうっていうことはありません。肉体の命がどうって、そういう思うのは私だけかもしれませんけども、最も大切なものとかですね、覚えていきたい。で、窓越しに入ることはない。イエス様は言われました。人がたとえ全世界を得ても、自分の命を損したら何の得があろうと、彼はどうやってこれをそれを償うことができるか。この命って永遠の命のことを言ってるんです。永遠の命を失ったら何の得があるかということですね。皆さん、クリスチャンになったのは、永遠の命を獲得するためなんですね。この地獄で反キリストを拝んで、こんなところで比喩の滅びに入るためではありません。だけど、それを狙ってくるんですね。無意味に立ってくるんじゃなくて、そして、聖書の暗号の言っているような、ことが刻々成就してきています。で、聖書も暗号のことが、気になるっていうのは、聖書がまさに語っている、黙示録が聖書の一部ですからね、語っている時代に来ているんです。我々の前ですね。だから、その時に、究極の選択ではありませんけども、我々は、正しく取り、そして、イエス様は言われました。たとえ、肉体の命をですね、滅ぼしてもですね、魂に触れ得ないものをですね、恐れるなっていうですね、むしろ、体もね、魂も共に芸なんで滅ぼすことができる方を恐れよって言ったら、これ本当だろうと思います。だから、変に恐れたりですね、引いてしまわずにですね、大事なところをですね、取っていきたいと。残念ながら、我々はそんな時代に来てしまったっていう感じですね。前の話だと、第五のラッパーがもう去年でもなってるという感じなんですね。で、聖書の暗号は、事実だったらそんな時代に来ています。だけど、でも、こんな風に、主が語ってくださってるということは、逆に、我々にまだ歩みがあるということであります。だから、どうぞ、デムラントの言うことを 100% は正しいかどうかわかりませんので、どうかご自分で吟味してください。ただ、聖書は、そのような言葉を語っておりますので、どうぞ、罠に入ったり、または貧しに入ることなくですね、ぜひ、得るべき命をですね、獲得していきたいと、そう思います。一応、そこで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。